今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、生成系 AI の進化によって、僕ら人間がその、できることってなんだろうなっていう、そんな感じの話をしていこうと思います。昨日も話しましたけど、そのナノバナナっていう、通称ですけど、AI エンジン、それがものすごくって、その生成系 AI をさらにこう加速させているっていう。で、何がどうすごいのかっていうと、その元々ある写真とか、画像とかそういったものですね、データを簡単なプロンプト、言葉で的確にその指示したことを忠実に再現してくれる。これちょっとね、言葉で説明するのがなかなか伝わりづらいので、画像なり何かこう実際に触れてみるのが一番早いんですけど、今までもね、その生成 AI 様々ある中で、いわゆるこういう画像を生成してとかって言ってこう、生成されると。じゃあ例えばそれで気に入った画像 A が出てきたと。だけどちょっと微妙にこの部分のこの文字化けしちゃってるようなとこだけ修正したいなとか、髪の毛の色もうちょっとこうしたいんだけどなとか、維持するところは維持したまんま部分的に修正したいっていうことがなかなか、いわゆるその生成系画像系とか、そういうものの生成系の AI でそれをこう修正するっていうのはなかなか難しかったんですよね。例えばこの画像のこの一部分だけ修正してみたいなプロンプト投げたら、そもそもちょっとそのさっき気に入ってたキャラクターの顔が少し変わっちゃったとか、なんか色味変わっちゃったとか、いやあるんですよね、それは実際に。だけどそれがそのナノバナナなるその、AI エンジン搭載されているものを使うと、本当にその指示したところだけ、あとは、例えばそういうキャラクターとかが崩壊せずに、正面、横向いてた、画像を正面にしてとかっていうと、その絵のタッチのまんま、これ正面にしたら確かにそういう風になるよねっていうような、全然違和感のないようにちゃんとこう崩れることなくなるって、本当衝撃で、これは。それは別に、実際のその実写の写真とかでもいけるっぽいんですよね。いろいろ SNS で見てると。本当に革命的なゲームチェンジになっていくと思うんですけど、じゃあこんな風にもう本当にあらゆることがその生成していける、画像生成が簡単にできるってなっていった時に、じゃあもう僕ら人間が創出するっていうもの、生み出せるもの、生み出す必要って何もなくなっていくのかなっていうと、僕は結局そんなことないなって思っていて、相変わらずやっぱり人間が作っていくべきというか、人間だからこそ作っていけるものっていうのは元のそのやっぱり IP ですよね。じゃあその簡単にアレンジが、画像がアレンジできるようになりました、じゃあ一部分しか映ってない画像から、じゃあ全身画像にするのも本当にポンとできる、どこまでそれを満足できるかっていうのは別として、かなりそこのこうレベルが上がった感じなんです、一気に。た時にでも、じゃあその技術自体はすごいけど、でも技術だけじゃ別にそれは、価値がどこまであるのかって話だし、結局どんな技術も手段も、目的を達成するためのものだから、でこういったすごい進化した技術っていうものもどう使っていくのか、何をブーストさせていくのかって言ったら、元にあるものがそもそも、みんなが知っている IP なのかとか、そもそも元にあるものが本質的な価値のあるものなのかっていうのによってやっぱ変わると思うんですよね。もともとが別に何の、誰も知らないような、誰も知らないような、じゃあそういう画像、キャラクターみたいな、IP として全然育ってませんみたいな、ものをアレンジしてみましたって言っても、技術的にすごいねで終わっちゃう。だけどそれが、元にあるものがみんなが知っているキャラクターとか、みんなが知っている、IP、個性のあるもの、そこにちゃんとストーリーとか、いわゆるそのナラティブっていうのかな、そういうものが紐づいているものだったら、よりそれをこう、楽しんでいく、拡張していくために、こういった技術っていうのは、より使っていけると思うんですよね。だからそこの相変わらず、IP ってものを生み出していく、そしてそこのストーリー、ナラティブ、そこに関わっている人たちの間でのそういった、つながってきている時間とか、その元の、例えばそういうキャラクターとかね、そういうものに対しての、愛情とかも含めて、そういった時間っていうのかな、そういうものはやっぱり AI には生成できないものですよね。時間、人と人とのつながりの時間、その蓄積の信頼とか、そういうものっていうのは AI にはやっぱり作れないと思うから、相変わらずそういった元になる部分っていうのはやっぱり人が創出していく必要が、時間をかけてね、やっぱりしていく必要があるんだろうなっていうのはね、つくづく思いますね。だからこういった AI の技術によって、僕なんかも、NFT アートとかをね、こう作る中で AI はいろいろ使ってますけど、コード書くときなんかも使ったりもするけど、それによってある意味時短にはなりますよね。 そうだから、そういう例えばコードなんかも、エンジニアではないから、一から勉強じゃして自分でコード書いてってっていう風にやろうとしたら、例えば3年かかるところを、僕はその AI、 特にまあクロードを僕は使うんですけど、コードを書くときは、の時はなんだろう、変な話、その3年かけて自分で自力で学んでっていうやることを、その数時間でたどり着けちゃうみたいな話ですよね。ってことは、自分は3年分を数時間に圧縮できてるっていう、まあ、考え方ができると、だけどやっぱり、じゃあだからといってどんなことも全部時短でいけるかっていうと、やっぱりそんなことはなくて、やっぱり人とのつながり、まさきも言った通り、何かそういうアートとしての個性とか、クリエイターとしての個性、信頼とかっていうのは、やっぱりコツコツ時間をかけて積み重ねていく必要があるし、そういうキャラクター IP なんかも、みんなね、いろんな人たちがそこの IP 創出を結局目指してるわけじゃないですか。で、その確固たる IP さえあればじゃないけど、いくらでもいろんなことに波及していって、ビジネスにもそうだし、いろんなさまざまエンタメコンテンツに広がっていくわけで、いかにみんなそこの IP を獲得できるかみたいなね、話なわけですよね。そこはやっぱり、いくらどんだけ、生成系 AI が発展発達していったとしても、やっぱりその IP を作るっていうところは、やっぱり人が、そしてそのいくらこう時短でいろんなことができるようになった、なっている時代においても、やっぱりそれは本当にこのちゃんと1秒2秒1分2分1時間2時間1日2日とかって、そういう、ちゃんと人間がこうね、リアルで体感していけるこの時間っていうものは、やっぱりそこまではやっぱ司ることは、さすがの AI でもやっぱり難しいんだろうなっていうね、なんかそんなことを思ったので、今回そんな話を、させていただきました。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。